第三章。イエス・キリスト、世の聖なる贖い主。
イエス・キリストの取りなしがなければ、世に救いがもたらされることはありません。
ジョセフ・スミスの生涯から。
ジョセフ・スミスが生まれるはるか以前に、ジョセフの父方の祖父は、自分の家族の中で、世界を変えるような何かが起こるという霊感を受けていた。ジョセフ・スミスの歴史には次のように記録されている。祖父アサエル・スミスはずっと以前に自分の家族の中から預言者が立てられるだろうと予言していました。そして祖母はそれが私によって成就したことに大変満足したのです。祖父アサエルはモルモン書を手にしてほぼすべてを読み、ジョセフこそ家族の中から将来出てくると私がずっと前から知っていたまさにその預言者であると宣言した後、ニューヨーク州セントローレンス郡イーストストックホルムで亡くなりました。回復の預言者としてジョセフ・スミスの果たすべき最も重要な責務の一つはイエス・キリストについて証しすることだった。ジョセフはイエス・キリストの神性について直接知り、世の贖い主として主が果たされた任務を理解するという祝福を受けた。この知識は最初の次元を出発点としていた。少年ジョセフはこの次元の中で天の御父とイエス・キリストを見て、御父がこれは私の愛する子である、彼に聞きなさいと宣言されるのを聞いた。ジョセフ・スミス歴史一章十七節。この神聖な経験の中でジョセフは世の救い主から教えを受けるという特権に欲したのだった。それから12年近く後の1832年2月16日、預言者はオハイオ州ハイラムにあるジョン・ジョンソンの家でシドニー・リグドンを筆記者として聖書を翻訳していた。善人と悪人の復活について述べられているヨハネ5章29節を翻訳した後、ジョセフとシドニーに次元が開かれた。二人は救い主を目にして救い主と言葉を交わした。神に関わる事柄を目にし理解できるように、御霊の力によって私たちの目は開かれ、私たちの理解に光が注がれた。それらの事柄は世界が存在する前に初めからあったこと、まことに初めから御父の懐におられた御父の独り子を通して御父によって定められたことである。私たちはそのお方について証しする。私たちが述べる証しは御子であるイエス・キリスト、すなわち私たちが天の次元の中で目にし言葉を交わしたイエス・キリストの完全な福音である。そして私たちは御父の右に御子の栄光を見、その完全を受けた。また神と子羊を拝しており、また常しえにいつまでも神と子羊を拝する聖なる天使たちと清められている者たちを御父の御座の前に見た。そして今、子羊についてなされてきた多くの証しの後、私たちが最後に子羊についてなす証しはこれである。すなわち子羊は生きておられる。私たちはまことに神の右に子羊を見たからである。また私たちは証しする声を聞いた。すなわち彼は御父の独り子であり、彼によって彼を通じて彼から諸々の世界が現在創造され、また過去に創造された。そしてそれらに住む者は神のもとに生まれた息子や娘となると。教義と誓約76章12節から14節、20節から24節。1836年4月3日、ジョセフ・スミスは再び救い主にまみえた。 その時、預言者ジョセフとオリバー・カウドリは二人だけでカートランド神殿の西の教団のところにいた。二人が身をかがめて厳粛に祈りを捧げた後に、救い主が二人の前に見姿を現された。預言者は次のように宣言している。私たちの心から幕が取り去られ、理解の目が開かれた。私たちは主が私たちに面して教団の手すりの上に立っておられるのを見た。その足の下には琥珀のような色の純金の床があった。その目は燃える炎のようであり、その頭髪は清らかな雪のように白く、その顔は太陽の輝きに勝って光り輝いていた。またその声、すなわちエホバの声は大水の本流の轟きのようで、このように言われた。私は最初であり最後である。私は生きているものであり殺されたものである。私は父に対するあなた方の弁護者である。教義と誓約、110章1節から4節。このような経験から直接に知識を得た預言者ジョセフ・スミスは、救い主の神性について特別な証人となったのだった。
ジョセフ・スミスの教え。いつの神権時代にも神の民は罪の許しを得るためにキリストの贖罪にすがっていた。
イエス・キリストの取りなしがなければ、世に救いがもたらされることはありません。神はご自身の恩子を使わすことによって一つの犠牲を用意されました。恩子は道を備えるために、すなわち人が不従順のゆえに主のもとから追い出されている人類が主のもとに行く扉を開くために定められた時に使わされることになっていました。この喜びの訪れはメシアの来られる時まで世のさまざまな時代の人々に届けられていました。この贖罪、すなわち贖いの計画を信じる信仰によって、アベルは神に羊の群れの遺言を犠牲として捧げ、神はそれを受け入れられました。カインは地の産物を捧げましたが、神はそれを受け入れられませんでした。なぜならばカインは信仰によって捧げなかったからです。天の計画に反する捧げ物をしながら信仰を持つこと、言い換えれば信仰を働かせることはできなかったのです。人をあがなうには独り子の血が流される必要があります。これがあがないの計画であって、血が流されなければ許しはないのです。犠牲とはそもそも神が備えてくださった大いなる犠牲を人が識別できるように余計として定められたものです。ですから、この定めと相入れない犠牲を捧げつつ、同時に信仰を働かせることなど不可能なのです。贖いはそのような方法によって実現されたのではありませんし、贖罪の力もそのような秩序に基づいて効力を及ぼすものではありません。だからカインは信仰を持てなかったのです。何であろうと信仰によらないものは罪です。一方アベルは神から受け入れられる犠牲を捧げ、義なるものと認められました。神ご自身が彼の供え物を良しとされたのです。ヘブル11章4節3章。確かに動物の血を流すことは人にとって何の益にもなりません。そのような行為に意義があったのは、それが神ご自身の賜物を通して捧げられる犠牲の模倣、余計、解き明かしとして行われたからです。罪の許しのために捧げられる大いなる犠牲の力を信仰の目を持って待ち望みながら行われたからこそ意義があったのです。多くの人はこう考えています。昔のあらゆる時代の人々は天の制度について無知であったと。でも私たちにはそのような考えは信じられません。なぜなら キリストの来臨の前でも後でも、かつて救われた人は皆、偉大な贖いの計画の力によって救われたからです。もしそうでなければ、神は人を連れ戻して、ご自身と共に住まわせるために、いわば異なる計画をいくつも実施しておられたということになってしまいます。しかし、そのようなことは信じられません。なぜなら、堕落以来、人の性質は変わっていませんし、犠牲の血を捧げる儀式あるいは規定は、キリストが犠牲となり血を流される時まで、前に述べたように、人が信仰を持ってその時を待ち望むことができるようにするという理由だけのために、その時まで続けられると定められていたからです。イエスがユダヤ人に語られた次の注目すべき言葉から、犠牲を捧げることがただ思いをキリストに向けさせるためにだけ行われていたことを推し量ることができます。あなた方の父アブラハムは私のこの日を見ようと楽しんでいた。そしてそれを見て喜んだ。ヨハネ8章56節。したがって犠牲を捧げていた昔の人々はそのせいで福音を聞くのを妨げられたことにはならないのです。前に述べたように、犠牲を捧げることによって彼らは目を開き、救い主の来られる時を待ち望み、主の贖いを喜びとしたのです。私たちは次のように結論づけることができます。すなわち、主が古の時代の人々にご自身を表し、ご自分に犠牲を捧げるように命じられた時は、常に主の来られる時を信仰を持って待ち望み、罪の許しを得させる贖罪の力に頼るように教えることを目的とされていました。そして無数の先人たちがそのように行ってきました。彼らの衣にはシミがなく、彼らはヨブのように確信を抱きながら末日に地上で肉にあって主にまみえるのを待っているのです。ヨブ19章25節から26節参照。私たちは次のように結論づけることができます。すなわち、過去にさまざまな真剣時代がありましたが、神がご自分の民に知らされたことはすべて民の思いを偉大な目的に向けさせ、その律法に示されているように自分たちの救いの創始者である神にのみ頼るよう教えるためのものでした。
イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、すべての人は復活する。
私たちの宗教の基本原則は、使徒と預言者たちがイエス・キリストについて立てた証です。すなわち、主が亡くなり葬られ、3日目に再びよみがえって天に昇られたことです。私たちの宗教に関する他のすべての事柄はそれに付随するものに過ぎません。しかし、これらの原則に関連して、私たちは聖霊の賜物と信仰の力、神の御心による霊的な賜物、イスラエルの家の回復、そして真理の最終的な勝利を信じています。アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じように、キリストにあってすべての人が生かされるのであるとあるように、すべての人は死者の中からよみがえります。第一コリント15章22節。神の子羊が復活をもたらされたことによって、すべての人は死者の中からよみがえるのです。神は世に裁きを下す日を定めておられます。そして神はそれが確かであることを保証するために、御子イエス・キリストを死者の中から復活させられました。御子の復活は、霊感された記録を信じるすべての人にとって希望の礎であり、彼らの未来の幸福と喜びはそれに基礎を置いているのです。神は御子の復活によって彼らに確かな希望をお与えになりました。なぜなら、もしキリストがよみがえらなかったとすれば、 あなた方の信仰は空虚なものとなり、あなた方は今なお罪の中にいることになろう。そうだとすると、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのである。と、パウロはコリント人に述べています。第一コリント15章17節から18節。キリストご自身が間違いなく死者の中からよみがえられました。主は死者の中からよみがえられたのですから、ご自身の力によってすべての人をご自分の前に立たせられるでしょう。なぜなら、もし主が死者の中からよみがえられたのであれば、肉体の死の縄目は断たれており、墓は勝利を得ないからです。そして、もし墓が勝利を得ないならば、イエスの言葉を守り、その教えに従う人々は、死者の中から復活するという約束だけでなく、主の栄えある王国に入ることができるという保証も受けることになります。イエスご自身が次のように言っておられるからです。私のおるところに、私に仕える者もまたおるであろう。ヨハネ12章26節。イエス・キリストにあって死んだ人々は、出てくるときに、この世で得ていた、あるいは待ち望んでいたすべての喜びに入ると考えることができます。私は皆さんに、いくつかの事柄を伝える特権が与えられたことを嬉しく思います。よく注意を払って理解しているならば、地震が轟き、雲が集まり、稲妻が光り、嵐が雷鳴のように突如襲ってくる時があっても、これらの事柄は皆さんにとって助けとなるでしょう。これらの事柄をしっかりと心に刻み込んでおくことによって、膝や関節を震えさせたり、気落ちしたりすることのないようにしてください。そのようにしているなら、地震や戦争や竜巻に何ができるというのでしょうか。何もできません。もし皆さんが忠実であり続けるならば、失ったものは復活の時にすべて元通りにされるでしょう。全能者の次元によって私はそれを見ました。神は天からご自身の恩子を表し、また復活の教義を示してくださいました。私たちがここに葬る人々を神が再び連れ出して彼らにまとわせ、偉大な神の御霊によって生かしてくださるということを私たちは知っています。もう彼らをここに引き留めておくことはできないのですから。私たちが彼らを横たえようと、あるいは彼らと共に横たわろうと、それは大した問題ではありません。後の世でことごとく受けることになるものを、この世で受け始められるように、これらの真理を心に深く刻み込んでください。
キリストの贖罪により、福音に従うことによって、イエス・キリストと共同の相続人となることができる。
私はイエス・キリストが神であること、アダムによって堕落しているすべての人の罪のために死なれたことを信じています。信仰箇条第三条。私たちはキリストの贖罪により、全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われ得ると信じる。天地を創造された後、神は降りてきて6日目にこう言われました。私たち自身の形に人を作ろう。どなたの形にでしょうか。神々は彼らをご自身の形に創造され、罪がなく素直で、シミがなく、神々と同じ性質と同じ形を持った男と女に創造されたのです。創世記一章26節から27節参照。そして彼は堕落してもその形を失いませんでした。彼は自らの作り主の形をその特色としてとどめました。キリストは人の形であられますが、そのキリストもまた御父の生き写しです。ヘブル一章三節参照。キリストの贖罪と復活により、 また福音に従うことによって私たちは再び御子イエス・キリストの形に似たものとなるのです。ローマ8章29節3章。その時私たちは神の形と栄光と特質を得ているはずです。私たちの霊の御父はご自分がお作りになったもののために捧げ物を備えられました。そして贖いの計画、贖罪の力、救いの計画を準備されました。それは人々を天の王の前に連れ戻し、日の栄の栄光の冠を与え、朽ちることも汚されることも消滅することもない受け継ぎを御子と共に継がせるという大いなる目的のためでした。聖文には戒めに従う人々は神の相続人となり、キリストと共同の相続人になると述べられています。御霊自ら私たちの霊と共に私たちが神の子であることを証ししてくださる。もし子であれば神の相続人であって、キリストと栄光を共にするために肉にあって苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。ローマ8章16節から17節3章。夫や妻、父親、母親、子供、愛する親族と死別して嘆き悲しむ者にとって、この知識はなんと大きな慰めを与えることでしょうか。すなわち、地上の幕屋は横たえられて朽ちても、彼らは再びよみがえり、不死不滅の栄光をもって常しえの燃える火の中に住むのです。そこにはもはや悲しみも苦しみも死もなく、彼らは神の相続人となり、イエス・キリストと共同の相続人となるのです。
イエス・キリストは完全で清く聖なるお方であり、ご自分に似たものとなるように私たちを招いておられる。
この終わりの時のすべての生徒の中で、誰が自分を私たちの主と同じくらい善良であると考えることができるでしょうか。誰が主と同じくらい完全で、同じくらい清く、同じくらい聖なるものだと言えるでしょうか。そのような人を探し出せるでしょうか。主は天の戒めや律法に背いたり破ったりするようなことは決してなさいませんでした。主の口には欺きがなく、心には偽りが見られませんでした。キリストのような人がどこにいるでしょうか。そのような人を地上に見出すことはできません。人は虚無に服しましたが、それは自分の意思によるのではなく、キリストが希望のうちに人を服従させられたのです。ローマ8章20節3章。すべての人は苦難に取り囲まれて曲がりくねった道を旅する間、虚無に服します。虚しいものから解放されている人がどこにいるでしょうか。イエスのほか完全な人は一人もいませんでした。ではなぜイエスは完全であられたのでしょうか。それはイエスが神の御子であって、御霊を完全に受けておられ、どんな人よりも大きな力を持っておられたからです。イエス・キリストはまだ少年だった頃からユダヤ人の王国を治め、統治するために必要な英知をすべて備えておられました。また最も賢く最も見識に富んだ律法学者や神学者たちに道理を説くこと、ご自分の持っておられる知恵に比べれば彼らの論理や行いが愚かなものに見えてくるようにすることがおできになりました。皆さんが主の戒めを絶えず心の中で思い巡らしているように願っています。また皆さんが主の福音を宣言することに関する主の御心を学んでいるように願っています。それだけでなく、主が邪悪で不義な時代の人々から容赦のない迫害と虐待をお受けになった時でさえ、すべての人の前を 柔和に、そして完全に歩まれたということを学んでほしいのです。兄弟の皆さん、主が皆さんに清くなるよう招いておられることを覚えていてください。そうすれば純粋さにおいて主と似たものとなるようにと私たちが言う必要があるでしょうか。また皆さんは主の前にどれほど賢く、どれほど清く、どれほど純潔に、どれほど完全に振る舞うべきでしょうか。そして主の目がいつも皆さんの上にあることも覚えておいてください。私たちの大いなる主はご自身を犠牲とすることによって私たちが主のもとに行く道を開いてくださいました。そのような主の清さと完全さについて深く考えるとき、主がご自身を低くされたことに私たちの心は和んでいきます。また主がその栄光をもってすべての聖なる天使と共に来られるとき、私たちが心安らかに主とお会いする用意ができているように、主はあらゆる事柄において完全になるよう私たちに求めておられます。そのことについて考えるとき、私たちは兄弟たちに謙遜であってよく祈り、実際に光の子、また昼の子として歩むよう声を大にして進めたいと感じます。兄弟たちが恵みを受けて、私たちの主イエス・キリストの尊い名によってあらゆる誘惑に立ち向かい、あらゆる悪に打ち勝つためです。なぜなら兄弟の皆さん、家の主人が立って尊じ、礼服をつけている者だけが婚宴で席に着くのを許される日が本当に近いからです。マタイ22章1節から14節参照。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に以下の質問について深く考える。ジョセフ・スミスが受けた救い主の次元についての話を読んでください。これらの経験について深く考えるとき、何を思い、どういう気持ちになりますか。昔、動物の犠牲は主の民が目を開き、救い主の来られる時を待ち望み、主の贖いを喜びとするよう教えるために行われていました。今日、あなたが救い主に目を向けるよう促してくれるものにどのようなものがありますか。付随するものという言葉は、木の幹につながっている枝のように、より重要なものにつながっているものという意味です。救い主の贖罪と復活に関する使徒や預言者の証が私たちの宗教の基本原則となるのはなぜだと思いますか。他のすべての事柄がこれらの原則に付随することを心に留めるなら、家庭や教会における奉仕についてあなたはどのような姿勢で取り組むでしょうか。復活についての預言者ジョセフの教えを読んでください。もし皆さんが忠実であり続けるならば、失ったものは復活の時にすべて元通りにされるでしょうという教えは、どのような慰めを与えてくれるでしょうか。私たちが後の世でことごとく受けることになるものを受け始めるために、復活についての知識はどのように助けとなるでしょうか。私たちが主と共同の相続人になれるように主が行ってくださったことについて深く考えてください。主の贖いの犠牲に対する感謝を主に表す方法を考えてください。預言者ジョセフ・スミスは救い主のさまざまな属性について述べています。救い主の生涯と使命について考えるとき、他にどのような属性が思い浮かびますか。一層主に似たものとなるために、あなたにできることについて考えてください。関連聖句、イザヤ53章1節から12節、第二ニーファイ9章5節から26節、教義と制約 20章21節から29節。